あん、ダメ、ダメだってば。
おやおや、カラスちゃん何をやっておるんですか。
人間のお芝居の練習をしています。
ちょっともう一回セリフ言ってみて。
あん、ダメ、ダメだってば。
濡れ場、濡れ場の練習ですか。いやいや、もう棒読みじゃないですか。私にやらせてみなさい。ちょっと貸しなさい、あなた。
ダメ、ダメだってば。ダメ、そこはダメ。
気持ち悪いです、気持ち悪いです。
ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さて、妖怪百鬼ラジオもですね、もう百妖怪の妖怪百鬼ラジオっていう風に変えた方がいいんじゃないかっていうぐらい変わってきましたけども、内容が、
はい、
何の話をしようかなっていうとですね、もう1ヶ月ぐらい前になるんですが、
はい、
あの妖怪のですね朗読会を新人声優さん集めてやりまして、そちらの話をしていこうかなと思ってます。
はい、
はい、妖怪百世物語というシリーズで、3月に前回やったんですけど、その時はあのキツネちゃんが、今日スケジュール都合でね、あのキツネちゃんなかなかスケジュール合わないんですけれども、
はい、
そのキツネちゃんが出てくれて、
はい、
なんと今回ですね、あのね、カラスの世を忍ぶ仮の姿が出演されたということで、どうでした、カラスさん。人間になってお芝居をしてみるっていうのは、もうちょっとい
やいやいや、
ま、マイクに寄ってほしいな、はい、
いやいやいやいや、なかなかに新しい試みがいっぱいあったなと思いますね。普通のお芝居ではない映像を使ったりとか。
ああ、
うん、
ちなみに声優さんっていうことなんですけど、朗読会っていうのは何回かやったことあるんですか。
いや、初めてでした、私は。
ああ、私も仮の姿では、こいつ朗読しかやってないんじゃないかっていうぐらい朗読ばっかりやってるんですけど、みんなね、
はい、
舞台と朗読はやっぱ別のものなのに、朗読の方が簡単だみたいに、ね、思われることは結構あってですね。
あ、
意外と難しいですよね、
はい、難しかったですね、朗読は。
どういうところが難しかったですか。
いや、動きがないもので声だけで伝えるっていうのはやっぱり難しいなと。
あのね、でも声優さんとかって、
はい、
体動かさずに殴ってる声とか出すわけじゃないですか。
そうですね、
あの吹き替えの時とか、
はい、
だから、声優さんには朗読会ってね、いいと思うんです。あの極めていけば面白い、のかなと思いますね、特に妖怪に関してはもともと目に見えないものなんで、これを舞台でやっちゃうと、
ね、あ、はい、そうですね、
ちょっと残念なことになることもあるじゃないですか。
はい、
だからその目に見えないものを表現したりするには、やっぱこの朗読とか怪談とか、そういうのが向いてるんじゃないかなと思ってやってます。これでアクション映画ね、朗読したらね、シュワちゃんのうおーうおーみたいなね、そんなやつばっかり朗読したら意味ないんですけど、
そうですね、
それは映画で見ようよってなるんで、朗読向きのお話っていうのもね、確かにあるんで、今回はあの恐竜蛇女優という、
はい、
あのお話で、実在の毛利育子さんという方をモデルにした、お話やっていただいたんですけども、
はい、
どうでしたか。
どうと言われるとあれですけど、
感想的な。
すごく難しかったです。とりあえずヘビの妖怪はあまり知らなかった上に、
いや、まあまあ妖怪の話じゃないけど、
そうそうそうそう、
ヘビ映画に出ていた実在の女優さんで、男性を刺すというね、最終的には刺し殺してしまうという事件でして、僕もですね、その刺される役やってたんですけども、
あ、そうですね、一緒にやりましたね。
なかなかね、ファンタジックな体験でしたね。私もね、実生活で女の方に刺されるとか、殺してやるっていうセリフあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
殺してやる、
殺してやる、
殺してやるみたいな言われたことありましたね、僕。
あ、そろそろですね。
なかなかのね、なかなかのクズっぷりをね発揮しているんですけれども、
はい、
結構ね言われてますんで、クズかなと思いながらクズの役をやらせていただきましたね。まあ、何事もお芝居の経験ということで、
はい、
ぬらりひょん人間世界に混じってね、頑張ってやってますけど、どこ難しかったですか。あのなんかもうすごくなんか愛情の強い、女性の役でしたけどね。
そうですね、普段の私と真逆なので、どちらかというと
全然愛せないって言ってましたもんね。
そうです、
相手役のこの私を、
全然殺してやろうとも思わない。
もうね ヌラリヒョン的にはね、完全に反逆者ですよ、このカラス天狗の分際で。ヌラリヒョンに忠誠を誓うどころか、もう殺してやろうとも思わない。関心がないっていうね、一番ダメでしょ、それ芝居の上でって思うんですけどね。いやい
や、本当にイッコさんは何ですかね、こう感情豊かな人なので、ちょっと ね、まあ、ね、なかなかこう
演歌の世界だよね。
そうですね、
あの感じっていうのは、
はい、
うん、あれを表現するのはやっぱ現代っ子で難しいのかなと思うんです
けど。すごい難しかったですね。
でも元が妖怪だから結構 いけるんじゃないの。
どうなんですかね、妖怪だとしてもヌラリヒョンに忠誠を誓えないぐらいですからね。
あー、じゃあダメだな。
なんかないですかね。
え、何ですか、
このサバサバした妖怪みたいな。
サバサバした妖怪いっぱいいますよ。妖怪は自分基本的に決められたこと以外は何もやらないんで。
あ、そうなんですか。
妖怪は小豆洗いはずっと小豆を洗ってるわけじゃないですか。
そうですね、
ええ、薄追いババアっていう薄を背負って海を泳いでるおばあちゃんの妖怪がいるんだけど、
はい、
もうずっと薄背負って泳いでるわけじゃないですか。
はい、なんか意味あるんですかそれは。
特にないでしょ、だって妖怪だから。小豆洗って、じゃあ意味あんのかよてめえ。
小豆は綺麗になる
じゃん。小豆洗って意味あんのか、お前天井の上でお前小豆測って、小豆測りあいつ意味あんのか。髪洗いババアとか髪洗ってるだけじゃねえかよ。いるんですよ、髪洗いババアっていう妖怪図鑑載ってる。舐め女とかね、
うんうん、
人間の顔を舐めるだけじゃないですか、
うんうん、
だからね、極めていけばいいと思う、どっちかっていうと。じゃあ、うん、まあね、あの器用になった方がいいと思いますね、
はい、
仮の姿がね、
はい、
役者なんで、
はい、
あのヌラリヒョンもね、あの人が良すぎるって言われて初め大変でしたね、
うん、あ、そうですね、もっとこうクズになりなさいという、
クズの役ができないっていうね、うん、そう。でも調べれば調べるほど、うん、そのモーリー一子さんっていう、
うん、
あの実在の方で、うん、その相手の方が都市伝説的ないろんな資料があって、
うん、
都市伝説の中では水田っていう、
うんうんうん、
水田っていう人が相手役なんですよ、
はい、
でこれね、蛇女優にね、あの水田ってさ、水田って書くじゃん。
あ、書きますね。
田んぼっていう意味じゃないですか、
はい、
なんか水のあるところにその蛇女優が寄ってくみたいな意味で、
あ、
すごいなんかね、運命的な名前だなと思って。
うーん、
水田っていうね、男性なんですよ、刺されるのが。強烈ヘビ女優と愛し合ってたのか何なのかわからないんですけどね、あれはね、うんうん、ちょっとどんどん顔色が悪くなっていってるんですけど、大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、
ヘビになってきてる。
なってきてますね。
やばいですね。というわけで、朗読会の話が落ち着いた ところでですね、ヘビの妖怪のお話をですね、やっていこうと思います。
はい、
妖怪雑記ラジオ。
妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪雑記ラジオ。
蛇の妖怪って何か知ってますか。
蛇の妖怪、
はい、カラスちゃんは
蛇の妖怪わからないです。
うん、元気がよろしい。
いやいやいやいや、知ってるっしょ。あのヤマタノオロチとか。
あ、ヤマタノオロチはヘビなんですか。
そうですよ。ヤトノカミとか、濡れ女っていうのも下半身がヘビになってるとか。
あ、そうなんですね。
多分ヘビなんとかっていう直球そのものズバリの妖怪も多いと思いますが、私ちょっと解説していこうかなと思います。まずヘビっていうのは。
はい。
かなりあの世界の中でも古い神様です。
ほう。
なぜか、
うん、
これはいろんな説があるんですけれども、あの蛇はあの水辺に出てくるので、
うん、
水の神様って、あの思われていたりとか、
はい、
あと脱皮をするので、
はい、
生命力の象徴ですね、
うん、
脱皮を繰り返してこいつずっと生きてんじゃないかって昔の人は思っていたと、うん、そういう人もいるということですね、
はい
はい、あとは体が細長い、
うん、
これも川とか、あと虹に似ている、
虹
空にかかる虹、
うん、
というわけで虹の蛇の、ね、神様が伝えられている地域もあります。
へ、
はい、であとはまあ細長いんで 図としてというか文様として描きやすいという、
うん、
線描いてったら蛇になるみたいな、
はい、
うん、であとは毒を持ってるんで、まあ、力の象徴、
うんうんうんうん、
あとはいろんな説があるんですけれども、人類ってもともと猿だったわけじゃないですか。
はいはい。
で、樹上生活する猿にとってこの木の上に登ってきて噛むっていう蛇の習性って、うん、天敵的なものだったんですよ。なので人類には本能的にこの蛇への恐怖が刷り込まれていると、
うんうん、
今はね蛇飼ってる人もいっぱいいますけれども、はい、だからこの蛇へのこの本能的な恐怖によって神話にね蛇が倒すべき対象として出てくるんじゃないかっていう研究をした動物学者の方もいることです。
あ、そうですね、考えてみれば
だドラゴン退治のあの何でるなんだっけ、どう忘れてた、ニーベルンゲンの歌、ジークフリートの話とか、
うん、
何でもかんでも西洋のお話にもあの蛇が出てくるんですよ、
うんうん、
神様として、
はい、
そういう部分がありますね。あとは単純にあの男性のあれにちょっと
あれ
何に似てるかを想像つく、カラスちゃん、
ちょっと分かんないですね、私ちょっと分かんないです、すいません。
そうか、なんかね、そう、うん、落語とかですね、江戸時代のお話とかにもあの股間で青大将が狙ってるなんつう、ね、話もあります
よ。
ありますよ、そういう話もあるぐらいやっぱりね、いろんなものに、まあ、なぞらえることができるわけですね、
うん、
でヤマタノオロチの神話っていうのは日本で有名なんですけれども、あのスサノオノミコトが、
うん、
あのクシイナダ姫っていうのを救うために、
はい、
ヤマタノオロチを酒で酔わせて、
うん、
あの退治するんですね、
はい、
そうするとその尾っぽから草薙の剣が出てきて、
うん、
それを手に入れたと、
うんうん、
でクシイナダ姫とも結婚してめでたしめでたしっていう、
うんうん、
ヤマタノオロチの話があるんですけれども、うん、これは単純に神話って見ることもできるんですけれども、うん、まあ人間がこういう神話を生んだ背景には、
はい、
これはあの土地固有のもともといた神様が信仰の神様に入れ替わることがまず表現されていると、
は
い、オロチっていうのは、
はい、
あの強い力を持った蛇の神様なわけで、もともとその土着の神様だった可能性高いんですよ、
うんうん、
で外来の神様がやってきて、
はい、
スサノオが倒したっていうことで、いわゆるその宗教戦争と見ることもできるわけですね。
あ、
古い神様倒しちゃったと、
はい、
で草薙の剣をが出てきたっていうのは、
うん、
これは製鉄技術、渡来人などがもたらしたいわゆる製鉄技術を手に入れたっていうことを表現してるんだっていう研究をしてる人もいるんですね、うん、いわゆる青銅器とかじゃなくて、
うん、武器になるもの
ですか。そう、鉄器だよね、
はい、
うん、攻撃力により高い、うん、であとは草薙の剣手に入れて、さらにお姫様とも結婚したっていうのは、
うんうん、
まあ、政略結婚的な、
うんうんうん、
だから農耕民と狩猟民との融和っていうのもここで表現されてる可能性があって、
へ
ー、まあ私の真の姿のあのヌラリヒョンとか、
はい、
あの妖怪の背景にはこういう文化的なものがね、ところから生まれてる妖怪も多いので、
はい、
まあ自分のルーツも探ってみたらいいよ。カラステング、
カラステングですか、
うん、まあちょっとねカレー屋さんの時に話しましたけど
そうですね。
なのでこれ酒で酔わせて退治っていうのもある意味お酒でもてなしたっていう風に見ることもできるわけです。
うん、
神様に捧げる、
はいはい、
あのおみきですね、
いわゆる、
だからそういうところでもあのオロチがすごく力を持っていた神様なんだなっていうことが分かりますし、
はい、
人間の中で力が持っていた民族がヤマタノオロチとして表現されてる、
うんうん、
ね、8つの頭を持つとかね、表現されてる可能性も高いと、
う
ん
う
ん、でこの蛇の神様は最近はあんまり崇められることは ないんですけれども、
うん、
やっぱりこの蛇って原始的な神様なので、
うん、
仏教とかが流行ってくるとですね、
うん、
お坊さんが蛇とかあの沼の主の竜を退治したりとかで、うんうん、
はい、
どんどん仏教にまあ、すげ替わっていくわけですね、
はい、
だから原始的な神様っていうことで蛇の妖怪の中にはもともと神様だったんじゃないかっていうふ
う
に考えられるものもいますね。
は
い、なのでね、なかなかね蛇の妖怪っていうのはね奥が深いです。
そうですね、蛇、うん、一つ取ってみても。
でその後あの水田の神様っていうのが、
はい、
あの蛇じゃなくて狐になっていくんですよ。
あら、なんで狐になるんですか。
田んぼにあの巣を作ったりとか、
うんうん、
あと体毛が稲穂に似てるんです。
あー、はいはい、はい、
稲にそのものズバリ稲に似てるっていうのと、
はい、
まあ、あのネズミを取ったりもするんで、
はい、
猫みたいに、
うんうんうん、
そういう意味であの米を食い荒らすネズミとかを退治するっていう意味で狐ブームっていうのをやってきて、ちょっと蛇がどんどんね、
そうですね、追いやられ
て、あの窓際族みたいになっていって、もう、はい、もう窓の察しのこの細長いところにこっそり蛇がいるみたいな感じにね
なんという ことでしょ。
もう日光がもう当たるところに超窓際族になってる部分もあるんですけれども、はい、まあ、蛇っていうのは本当に原始的な神様なの で、
そうですよ、ね、
まあ、ヌラリヒョンとかね、うん、あのカラステングからしたらもう大先輩、
あ、蛇先輩、
蛇先輩ですよ。もうもう本当に蛇先輩通ったらもうマジ頭上がんないっすマジで
地べたにこうパッてやるしか
ない、パッてやるしかないです本当に。あの特に海外でもあのウロボロスって分かりますか？
あ、はい、はい、そのワードだけは聞いて
ます。鋼の錬金術師出てきた、
はい、出てきました。
錬金術でもあの全てのこの世の全てのものを司るみたいな感じで、うん、調和とかを司る、
はい、
自分の尻尾を、
うん、
自分で加えてる蛇、
あ、そうです、ね、
それで輪っかになってる、
なって
で、それ2匹の場合は、うん、無限大のマークみたいになってることが多いんですけど、はいはいはい、そのウロボロスっていうのとか、あとはヨルムンガンドっていう、
うん、
北欧神話、
うん、
オーディンとか出てくる、
はい、
あの北欧神話でミッドガルズっていう、うん、ミッドガルドっていう人間の住む領域を、
うん、
もうその蛇1匹でこう囲ってるヨルムンガンド、
はい、
もしくはミッドガルズオルムっていう蛇が出てくるんですけど、
はい、
それもあの蛇の神様が超巨大で、
うん、
人間界をこうもう囲ってるみたいなイメージになってるんですね。だからそういう、
うん、
もうね原始的なレベルでの相当強いというか、
うん、
巨大な神様として出てくることが多いですね、
うんうんうん、
だから水とかあの川とかを、うん、表現してるのかもしれない、
うんうんうん、
でヨルムンガンドっていうアニメあったんですけど、
はい、
あの元々漫画ですけれども、
はい、
それもね最終的にこれネタバレになっちゃうんだけど、その神話とね、はい、絡めてて、あ、なるほど、ヨルムンガンドだからこういう終わり方なんだっていうね、すごいね素晴らしい終わり方でした。ぜひ見ていただければと。で蛇の話まだまだ続くんですけど、
はい、
エロスの方向に寄っていくと、
うん、
あの玄武っていうさ、四獣とかさ、四星獣とか言われる玄武、白虎、朱雀、青龍っていう中の玄武っていうのがいるんだけど、
はい、
あの玄武もあの蛇と、亀が絡み合った姿に描かれてることが多いんですけど、
はい、あれそうでした？
そうそうそう、玄武って、亀だけになっちゃう、あの時代によってはなっちゃうのはある、
うんうんうん、
あるんですけど、もともとインド神話からおそらく来てるので、
はい、
キトラ古墳っていう奈良県にあるそのね、
はい、
古墳 の、 中にも壁画として描かれてるんですけど、
はい、
そこはね絡み合ってる姿なんです。
へー、
それはね、どっちも男性じゃないのって言われるかもしれないんですけど、はい、男女が絡み合ってる姿を表現してるとも言われてます、ね、それで世界を作る的な、インド神話の天地創造神話で、
はい、
神々が王者アナンタにマンダラ山っていうのを引っこ抜いてこさせて、
はい、
海に持って行って亀の王、
うん、
アクーパーラの背に乗せて、
うん、
そのマンダラ山に大蛇バースキを巻きつけ、
うん、
原初の海をかき混ぜて万物を作った。どういうことかっていうと、
ちょっと分かんなかった
ですね。全然意味が分かんないです
けど、意味分かんなかったです、はい、
山をも引っこ抜いてこさせて蛇に、
はい、
海に持ってって、
はい、
亀の王様の背に乗せて、
はい、
その山にバースキっていう蛇をさらに巻きつけたと、
はい、
それで原初の海をかき混ぜて万物を作ったっていうのは、
はい、
結論によっていろんな男性気イメージ的なものが、
うんうんうんうん、
原初の海かっこ入海と呼ばれる、
うん、
ね、なんとなくエロいんですけど、
はいはいはい、
これを かき混ぜて万物を作ったと。
あーはーはーはー、なるほどなるほどです。
そうなんです。だから、はい、ここに出てくる亀の王様アクーパラと大蛇バースキっていうのが玄武になったのではないかと考えられるということですね。
あ、玄武はそういう風に見えちゃうな今後。
そうですよ、
うん、
だから女性器男性器、
うん、
はっきり言っちゃうとそれ表現してる。うん、日本でもあるんですよ。日本でもなんか棒 で、
うん、
棒でその原始の海をかき混ぜてどうこうみたいな日本神話にもあるんですけど、
はい、
インドの方から来てると思うんですけどね、
うんうんうん、
結構ねあります、はい、
うん、
まあね、私のバースキと絡み合ってくれるアクーパラを探していますというヌラリヒョンからのメッセージがブログに書かれてますんで、
うん、
切ないですねこれ。
神話を含めたセクハラですよね。
セクハラですよね、
完全なる、
怖いですね。
妖怪雑記ラジオ
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ次元帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
だからそういう意味でも創造神話に蛇出てくることも多いですし、蛇、
うんうん、
はね、本当ね、どこ、まあ、ケツアルクアトルとかいろいろね、蛇の神様っていうのは多いです、
うんうんうん、
でこれがなんで狂恋蛇女優みたいな、女のね、
うん、
情念とか、まあ、蛇のような女男とかいろいろ言いますけど、はい、執念深さを、まあ、表現するようになったのかっていうのは、それは多分仏教ブームが来てからの
お話で、仏教が入ってから、
はい、邪神の邪と蛇の、あの音読みの邪をかけてて、
あ、
そういう意味でも、あの蛇の生命力というか、そういうところとかけて、
はい、
あとは女性はね、
うん、
仏教徒にとっては良くないものなんで、女人禁制なんで、
あ、そうですね、
その女性の悪いイメージと、その信仰宗教の神様だった蛇の水の神様の部分が合体して、
うんうん、
それでどんどん悪いイメージになっていって、
うん、
最終的にあの道成寺っていうお芝居があるんですけど、うん、
はい、
あの安珍清姫のお話って言って、
はい、
あの安珍っていうイケメン坊主が若い女の子を騙してほったらかしにしてたら、
はい、
そいつが追いかけてきて、最終的には蛇になって、
うん、
金の中に、あのお寺の金ね、
はいはいはい、
金の中に隠れた安珍っていうイケメン坊主を焼き殺しちゃうっていう話があるんですけど、はい、そのあたりで完璧にもうそういうイメージになったのかなと思います。はい、こんな感じでですね、
うん、
蛇の神様の勉強しましたけど、一言では言えないんですけれども、
ね、
蛇は先輩ということで、ここは一つどうぞよろしくお願いします。鏡餅も蛇がとぐろを巻いてる姿だっていう人もいるぐらいさ。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。